Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビズ東京ライブ、今日はですね、普段は関西収録で、来ていただいていた常連アーティストなんですけれども、何やら今日は東京のスタジオに遊びに来てくれています。何があったんでしょうか。今日のゲストはこの方です。
イレイめぐみです。
イレイめぐみ、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブ、ようこそ。今日のゲスト、イレイめぐみさんです。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
どうも。
お元気ですか。
元気です。
なんかすごいも元気そうで
そうですか。
今日はなんていうんですか、その、うん、何色っていうんだ、ラベンダー色っていうんですかね。
あ、そうですね、
薄い紫色のお召し物で、はい、なんかちょっと梅雨、今ちょっと注力してるのは梅雨のもあった中で、今もゲリラ豪雨が降ってきたところでございましたけど、
めっちゃすごかったですよ。
すごかったですよ、うん。雨とともに現れた大阪の白い妖精イレイめぐみ、改め、
はい、
東京の白い妖精になったんですね。
そうなんですよ。
あらあら、
ちょっと住む森を変えます
今日はそんなところもちょっとずつお聞きしながらですね、はい、1時間お届けをしていこうと思います、
はい、
生演奏もありますので楽しみにしていただければと思いますが、
はい、
今日初めてイレイさんの名前を聞いたというリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんので、
はい、
イレイめぐみこんな活動最近やってますというところを自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか、うん、
はい、私はですね、大阪出身でギターの弾き語りで、いろんなところに歌を歌いに行っております。基本的にこうつまびく感じの音楽が、うん、多いですね、
うん、
はい、という感じ
で、
はい、
まあ、もうバラード、イレイめぐみといえばバラードみたいなね、
そうですよね、
ところがありますし、僕は入りはバラードではなかったんですけれども、入りはそうですね、
ファースト
の YouTube に上がっていたポップス調のアレンジのやつだったんですけれども、
春宴かな、
そうですね、
春の歌ですよね、
だったんですけれども、そこからだんだんこうつまびくイレイめぐみのバラードスタイルに、
はい、
まあ、どんどんこうなんていうんですか、取り込まれてしまいまして、
ありがとうございます。
はい、この番組も始まって5年になりますけれども、もう5回では聞かないですね、7、8回。
そうですね、
番組にお越しをいただいたりとか、番組のイベントにはもう常連として出ていただいたりとかですね、大変お世話になっているアーティストさんでございますが、
はい、
大体こう出ていくいただく、うん、番組イベントは大阪であったわけで、うんうんうん、今まで、
はいはいはい、
今日はこの東京のね、銀座にあります、
うん、
中央 FM のスタジオにお越しをいただいたわけでございます、
うん、
で今日は何しに東京に、
はい、今日はね、
はい、
何しに東京に住んでるんですよ実は。
ほう、
そう、本当につい今この収録日から届いてですけど、うん、1週間前ぐらいに引っ越してきまして、
これまでも月1ぐらいでは東京に来てましたよね、ライブとかで、うん、1
週間ぐらい来たりとかしてたんですけど、うんうんうんうん、住むのは初めてですね。
大阪、
うんうん、実家から出るのが初めてだったんです。
じゃあ今まで大阪の実家で育てられていたイレイめぐみが、
うん、育て、はい、
ついに育てられていた
とおかしいね、ついにさなぎから蝶になりまして、なんか知らんけど
なぜまたここで心機一転。
そうですよね、もうだって音楽を始めて21ぐらいからですかね、うん、始めたのがもうね、はい、8年とか。
今29でしたっけ。
もうすぐなるんですよ。
もうすぐ29になる、
はい、
そっか。
もうすぐあのこの番組が
放送中ですかね。
放送中ですかね、
はい、
もう29の入れ恵みかもしれないですね、あなたが聞いているのは。そうそう、ね、
でもあなたが聞いているのは28の時の声ですよ。
なんです
もうだからなんやねん。
だからなんやねん。そんなに変わらんやろ。
そうですね。
そうそう、やったんですけど、はい、まあ2014年かな、うん、にまあ、それも東京の事務所だったんですけど、
はいはい、
を卒業というか、まあ、辞めまして、うん、いろいろまあ考えているうちに、うん、まあ、大阪でこうやるのもいいけど、まあ、一度ね、そのなんか慣れ親しんだところからこう一歩踏み出してみようかなという気持ちになりまして、うん、でもそれでも私実家から出たことないもんやから、
うん、
めちゃめちゃ考えたんですよ。1年ぐらい考えて、
なかなか随分考えましたね。
スパンで考えて、
忙しい時期もあったという、
はい、感じになりました。
高校在部だとも
うまさに、まさにそんな感じですよ ね来ましたね、ついに。
その決め手になったことは何かあったんですか。
決め手、まあでも、まあです言った感じですよね、うん、まあ、オーラ東京さ行くだって感じです、はい、もうその通りです。
なるほどね、
まあ、いろんな、あ、もうこっちにこうレーベルがあったりとかもするので、うんうんうん、まあ、やっぱりこっちに出てきた方がこう楽というか、うん、あのいろんなことはこう回りやすい、は回りやすいんです
よね。
だからこの都合がなかなかつかなくて大阪にいてタイミングがこう合わなかったりとかしたこともすごいあったので。
なるほど、
そ
のもどかしさが、
そう、まあ、新しいところのレベルね、うん、だからそういうのがあったのでもありますね。
でも初の一人暮らしという観点で言うと、はい、ご飯とか。
そうです、まあ、実際は割と、はい、あの実家にいる時もやってたんで、
うんうん、
あのまあ、家事って言うんですか、
はい、
あのまあ、母は言いましたけども分担してというか、
はい、
割とやってたので。
そうですか、そうです
か。そこまで大変ではないですけどね。
じゃあもう初めて自炊をしますみたいな、
ではない
みたいな感じなんですね。
でもまあやりくりはちょっと気をつけなあかなとは思います、ね、
あ、なるほど。
なんかまあ実家にいる時は、うん、なんか母とやっぱ買い物行くと、あ、ちょっとこれ缶詰買おうとかあるじゃないですか、
はいはい
はい、ちょっとプリン買おうとかって勝手にカゴの中に入ったりとか、
ね、
よくついていくちっちゃい子みたいな、
ありますね、
感じで、もうああいうのがやっぱなくなりますね。
これから自分の足で立たないといけないですからね。
もういらん、いらんプリンとかってなる。いや、何を卵から作ろうみたいな。作らないけど、いや
その方が高いし、
高いね、一個作ろうとも高くなるね。
そうそうそう、
の思いますね。
そうですか。
でもそのちょっとやっぱりいいきっかけ、ダイエットしようと思ってて、ちょっと
あらあら、
あのいいきっかけかなとは思います、ね。
なるほど、
ね、うん、できるかはちょっと置いといてやけど。
僕も最近あのお昼サンドイッチを作って持って行ってますよ、会
社。えらい。
最近あの断面がこうおしゃれなサンドイッチ流行ってるじゃないですか。こんなサンドイッチなんか、めっちゃ野菜とか挟んであって、
はい、
こうパシッと切ったらなんか色がめっちゃ綺麗になってるみたいな、ああいうサンドイッチ作りたいなと思って。
レタス、トマト、
人参、きゅうり、ハム、チーズみたいな。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、これどなして食べんのみたいな、
はい。
あれを作って最近持っていたりして、
ね、自分で作ってる。
自分で作ってる。
すごい。
そう、
偉いですね。
でも都心で昼飯食ったらまあ1000円ですよ。
あ、そっか。
そうですよ、毎日1000円浮くと思ったらかなり。
確かに。
で野菜取れるし。
そうですね、
そうですよ。
お腹いっぱいならないでしょ、サンドイッチ。
いや、そんだけ詰めたらね、なります。
あ、そっか、
うん、
断面をね。
そう、
もう膨らましては。
まあね、野菜なんで腹減るのも早いですけど、とりあえず昼お腹いっぱいになりますね。
そっか、
うん、
偉い。
いやいやいや、でも月々それで満タン湯いきますからね。
そう、あ、そんなに。そっか、
そうですよ。
確かにランチ高いですね、こっち。
そうです、だって、うん、まあ、20日出勤するとして、
はい、
毎日1000円使ったら2万ですもん、
はい、確かに、
うん、2万あったら大阪帰れますよ、
うん、本当ですね、
本当に。
ほんまやね、
なんで大阪帰るのかよくないですけど。
帰りたいけど、
帰りたい。そうです、そうです、
すごい頑張りますよ、
ね、まあじゃあね、そんな話もこれから聞ける伊礼さんの一人暮らしの始まりでございますけれども、
はい、
そんな日を祝って今日は伊礼さんにお越しをいただいております、
はい、
大阪出身、東京在住になられました伊礼めぐみさんとのゲストでございますが、1曲目お届けをしてまいります、はい、雨に煙る街、
はい、
これはもうなんて言うんでしょう、 バラードの王道というか、うん、
そうですね。
どんなナンバーですか。
もうバラードの王道です、うん、そのままやけど、あの、うん、ちょうど今日もね雨降ってますけど、
そうです
ね、多分放送する頃には梅雨も明けたりするんでしょうけどもね、うんうん、私割とその花の花言葉みたいなものをあのたまにこう見たりするのが、
はい、
あの曲を書くときにね、うんうん、なんか割と花が出てきたりとかするんですね。この曲にもアジサイが出てきまして、
おー、なるほど。
でその花言葉よかったら皆さんもこう調べながら聞いてもらえたらなと思ったりとかして、アジサイの、ね、花言葉なんかいろいろね、はい、ありますよ、花言葉って。なんかあこんな感じなんやって、こんな綺麗な花のやのに、うん、こんな、
あ、なるほどね、
キツネの言葉なんやとかね、なんかあったりするので、ちょっと見てみては楽しいんじゃないでしょうか、というわけで。
なるほどね、はい、お届けをしてまいりましょう、はい、家めぐみさんで雨に煙る街。
移り気な美しい花、藍色の羽広げて、次はどこへ向かう、見送る背中に聞けなかった君の破片が胸を刺す、雨に煙った街と冷えた右手の感覚、空に光が刺す頃に空に光
Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo
Life. お届けをいたしましたナンバーが伊礼めぐみさんで雨に煙る街というナンバーでございました。
ありがとうございます。
今日のゲスト東京に移住されました伊礼めぐみさんをお招きしております。なんか移住っていうとねすごいこう、うん大きな距離をなんか海外にでも行ったんじゃないかみたいな感じの大きな言葉に見えますけども、うんうん、はい、どうですか感覚としては。でもなんか大きく生活変わったなっていう感じになりました。
うん、まあ、でもまだ来て
そっか
そんなに経ってない、ね、はい、変わってないんですけど、行く時にね、うん、その新大阪の駅まで、はい、母がお見送りに来てくれたんですよ。姉と姪っ子と母が
別に普段東京行くときはそんなことないんでしょ
全然一人で
そうでしょ
地元の駅から全然一人で行ってるんですけど、うん、来てくれて、はい、まあ、いわゆる入場券を使って、
はいはいはい、
ギリギリまで見送ってくれたんですけど、150
円の入場券を買ってね、
はいはい、でも母がねずっと私がこう荷造りをしている時も、うん、こうパッてね、なんか荷造りしててドアを私の部屋のドアをパッてお母さんが開けたら、うん、みたいな、行くの本当にみたいな感じでなるんですよ。でなんかすぐ帰ってくるからみたいなんで、はい、まあ、そういう、ね、ネタですよ。
ああ、ね、
ネタという か、ね、うーとか言うけど
寸劇みたい
な、そうそうそうそう、うん、でまたその繰り返しをずっとやってたんですよ、はい、何回も何回もやってたんですけど、はいはい、実際その駅に着いて、うん、見送られる時に母泣いちゃったんですよね。
マジですか。
そうなんですよ。
へー。
ほんでもうそれにもつられちゃいまして、
あらあらあら、
その後の新幹線の2時間半ずっと泣いてた私。
うわー、なんかちょっと隣に座った人、はい、かわいそうですね、は
い、
逆に。
いや本当そうですよ。
この子大丈夫かみたいな、
めっちゃ泣くやんみたいな、うん、だからもうほぼお手洗いにこう駆け込んだり何回かしたんですけど、
あらあらあら、
まあでもね、なんかね、すぐもうだってもう2週間後その出発から2週間後には帰るんですよ。
そうですよね、
来週帰るんで、はい、すぐ帰るんですけど、
はいはい、
なんかねやっぱりちょっと違うみたいで、で姉が先に出てるっていうのもあって、
あ、なるほどなるほど、あ、じゃあもう家には子供がいなくなる。
そうですそうです。本当の意味での親離れじゃないですけど、
子離れ
親離れ、はいはい、になるので、すごいなんかね考えたみたいで、寂しさを ね
でもまあ2週間後帰ってくるわけですから、
そう、はい、すぐ帰ってくるやん、ね、言ったんですけどね。
なんか月末、ね、7月の月末、今週末もまだ帰るんでしょ。
そう
応援している、今週末も
そう、はい、今月2回帰りますからね。
そうですよ、今週末は僕も一緒に帰りますって、別に伊礼さんの帰りです
か、はい、一緒には帰らないですけどね
大阪、名古屋大阪でですね、はいはい、歌2017というイベントがありまして、大阪だけでしたっけ、
うん、そうです、大阪だけです。
29が名古屋で、はい、30日の日曜日が、大阪、
はい、
で大阪編に伊礼さんは出られます、はい、心斎橋ジャニス、
はい、
名古屋は、名古屋のエルフィッツオールですね、うん、 大須観音のところで、やっておりますので、うんうん、ぜひ、歌うた .tokyo utauta.tokyo というところのサイトがございまして、はいはい、チケット申し込んでいただけますので、うん、今日の ラジオを聞いてですね、入江さんのライブを聞きに行きたいなという方はちょっと一つ、大阪名古屋の方は、うん、見ていただければと思います、うん、そして東京でも、
うん、
来週ですかね、このオンエア聞いてくださっている方からすると、
はい、
ございまして8月の6日、
はいはいはい、
これはどんなライブでしょう。
これはですね、京都の松尾優ちゃんという女の子と、はいはい、今東京に住んでるのかな、うん、井上優ちゃんという悠々、はい、に挟まれましてですね、
悠々に挟まれ
スリーマンライブを
ゆうゆう&めぐ、
ゆうゆう&めぐです、
ゆ
うめぐゆうですね、
ゆうめぐゆう
何やそれ、分からんけど
新しいユニットみたいな
ね、ゆうやったらよかったですね、まあまあいいんですけどそうやるんですよ、
はいはい、
でそれもですね、あの山口で出会った私たちっていうタイトルがついてまして、
なるほど、
今年のあれ何月やったっけ、何月やったかな、春にですね、うん、山口でライブを、スリーマンライブをしまして、
はいはい、その3人で、
その時に、はい、その時に、井上優ちゃんは私初めて出会ったんですけど、はい、ですごいもう一気に意気投合しまして、
はい、
でもうその日のうちにホテル、泊まってたホテルでちょっと部屋飲みしようみたいな話になって、
なるほど、
でも一気にもうみんな仲良くなりまして、うん、でもなライブしたいねっていうのを言ってたんですけど、
うん、
でまあ私が上京するにあたって少し一個大きなというか、うん、何かそういうイベントを組みたいなと思って、
うん、
で声かけたところ心よく受けてくれて、8月6日のお昼ですね、
はい、
シードシップで、スリーマンライブをやります。
これ3人ともだってすごい売れっ子のアーティストなんで、
う
ん、
あ、まですか、
大変ですよこれ。
ありがとうございます。
もう入江さんの分はとりあえず、
そうなんです、
完売をしていて、はい、あとの2人、うん、井上優さんと、はい、松尾優さんの方ではひょっとしたら残ってるかもしれないので、うん、お越しいただきたいという方はぜひ、申し込んでいただければと思います。
お早めに、
8月6日どちらでしょう、
会場はシードシップ、
シードシップですね、
はい、下北沢ですね、
下北沢でございます、
はい、
いい箱ですよあそこは。
ねえ、ちょっと見に一回だけ、見に行かせてもらったんですけど、
うん、
お昼やったら余計にこの日差しがこう差し込む、
なるほど、ね、
雰囲気にね、多分なりますね、
キラキラした感じで、
うん、
とても素敵 で、
素敵でした、ね、
珍しいです、ガラス張りのライブハウスっていうの
ね、
そんななかなかないと思いますので、はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
お願いします。
コーヒーがめっちゃ美味しいです。
あ、そうなんですね。
コーヒー、あ、コーヒー飲まないんですか、ヒデさん。
私、
はい、
牛乳入れます。
牛乳入れます、
はい、
そうですね、あそこは土屋さん、あのオーナーの方が入れてくださるので、めちゃめちゃ美味しいコーヒーです。
本当ですか、
うん、
楽しみ。
ぜひ
牛乳持っていこう。
牛乳あると思います。
あ、本当ですか
多分あると思います。
失礼しみ
はい、
はい、
その他には推しライブなどなどもしあれば、
うん、他は、ブッキングライブになりますが、
うん、
その8月6日のライブが終わった後は、
はい、
8月の12日
あ、それ何の日か知ってます？
え、わかんない。
あ、え、それスマホに出てません？
え、出てない。
DJ のびの誕生日って出てません？
やばい出てない
マジか
誕生日なんですね。
誕生日です。8月12日、はい、
じゃあぜひ遊びにいらしてください。
僕東京にいないんですけど。
あ、いないです、ね、
すいません
そっか、残念やな、
うん、
8月12日
行ったところ別に祝ってくれないでしょ
そうそうそう、普通にライブして終わります
から、ね、いらっしゃいって言ってい
らっしゃいって
、はいはい、
触れもせずみたいなね、うん、8月12日は、
はい、
明治神宮前のひまわり広場で手をつなぐというところで、ライブが、ブッキングライブがあります。
はい、
ぜひそちらも合わせて
お越しいただければと思います。
はい、遊びに来ていただく、ご予約もどしどしっていう感じですので、う
ん、なるほど。
関西も言うとこかな、1個、
1個、
はい、関西もですね、
どこでしょう、
大阪ルイード、
ルイードで、
はい、この周年イベントも毎年のように私出させてもらってるんですけれども、
うんうん、
はい、これもアコースティックの系の、うん、イベントが8月の21日の月曜日にありますので、
はい、
そちらもぜひ、うん、めっちゃ楽しそうなメンバーになってますので。
すごい。どなたでいるんですか？
ね、上田真由美ちゃんとか、佐古井真理子さんとか、サーサちゃんとか、
姉さんとか、サーサちゃん、
あと斉藤玲香ちゃんやったかな、
斉藤玲香さん、
多分
初耳です
ね、うんうん、と、アンナさん、
アンナさん、
はい、この 1,2,3,4,5,6 組です
ごいじゃないですか、
やります、
はい、
はい、
バンバン関西に帰る家めぐみを今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。7月の30日は歌うたの大阪、新世橋ジャニス、はい、そして8月の6日は東京のシードシップ下北沢で、スリーマンライブ、
はい、
8月の12日はひまわり広場で手をつなごうで、これもブッキングライブということでよろしいでしょうか、はい、そして8月の21日は大阪、ルイドですね、
はい、
で、ライブということで、今日応援で聞いてくださっている方は7月26日は入江めぐみさんの誕生日でございますので、ぜひ皆さんちょっと遅れたなとかまだ早いかなという方も、うん、誕生日おめでとうっていうメッセージをね、うん、ツイッターとかで、ガンガンやっていただければと思っております。
お待ちしてます。
続いて生演奏でお届けをしていくんですけども、
はい、
新大阪、
はい、
どういうナンバーでしょう。
新大阪はですね、もうそのタイトルの通りなんですけど、うん、まあ、新大阪、さっきも言った通り新大阪から今回まあ上京してきたんですけど、うん、だいぶ昔に書いた曲なんですけど、はい、その旅立つというか、
うん、
そういう人のこう背中を押すようなというか、うん、まあ、上京じゃなくて遠征ですね、
うん、
私が行ってた新大阪からいろんなところに遠征を行っていくうちに、うん、こう自分のいろんな声というか、その場所で生まれる声をいろんなところへこう届けるようにというか、うん、うまく説明できんな、
うん、
まあでも聞いてくれた人の何かこう一歩踏み出す旅立つ背中を押せるような今は応援歌になればいいなというふうに歌っている曲で、まあ、自分が上京したっていうのもあってすごくタイムリーな曲であります。
今となってはちょっと違って聞こえる、
うん、すごくなんか自分に歌ってる感じもやっぱありますね。決意というか、はい、
お届けしてまいりましょう。生演奏です。入江めぐみさんで新大阪。
風景が移り変わって街が遠くなってく窓を叩く雨粒たち 街が遠くなってく。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けいたしましたナンバー、生演奏で、新大阪というナンバーでございました。本来は別の曲をお届けするはずでしたが、僕が話の流れを勝手にこう新大阪に持っていってしまったというところもございまして、生演奏でお届けをいたしました、
は
い、
ドギマギしましたね。
今日のゲストはこんなん初めてですよ。
あ、本当ですか。
僕だってもう曲順しか打ち合わせをしない番組なので
確かに
曲順守らんかったら何やってんねんって話じゃないですか。これ初めてですよ。
いやーらびっくりした。
いやー参った。
いやいやいやいや、
ね、あの、はい、イレイさんの優しい笑顔を見ていると何でも許されそうな気がしてしまいますけど、うん、申し訳ございませんでした今日のゲストイレイめぐみさんをお迎えをしております。
はい、
イレイさんがそもそもギターを初めて持ったのっていつなんでしたっけ。
高校生の時かな。
それまでなんかピアノとか、
うん、ほんまにめっちゃちっちゃい時にエレクトーンを少しだけ1年やったかなぐらいの感じで、うんうん、まだあのエレクトーンに足も届かない感じですよ。
あ、そんなちっちゃい時ですね。
はい、本当に、はいはい、幼稚園ぐらいかな、うん、やってて、まあ、エレクトーンに2人座る感じですよね、うんうん、あの上の鍵盤と下の鍵盤分けちゃうみたいなね。
なるほどなるほど。2
人で座って
先生と一緒に、ね、
ちっちゃい、はいはい、で、その時にまあちょっとだけやってて、うん、でまあ一応ね中学校でその私ゆずさんにすごい憧れまして。
あ、時代ですね。
はい、
ちょっとずれ、僕高校生ですから。
あ、そうですよね。
ちょっとずれてるのがなんか今歯がゆいですけど。
歯がゆい、
うん、仕方ないですねただのジェネレーションギャップ。
まあまあそうです、
はいはい、
中学校の時に、まあ、ゆずにハマりまして、うん、で、ギターを弾きたいなと思ったんですよね、うん、で一応すごい安いねギター買ってもらったんですけど、うん、チューニングができなくてやり方がわからなくて、
ああそうか、
でそのまんま放りっぱなし で、
あら、
で高校生に入りまして、うん、音楽部というものに入って先輩に教えてもらって、
お、うん、あ、じゃあご家族で別に誰かギターが弾けたとかいうわけではなく、
全然全然、あのでもね音楽はねやっぱり割と聞いてたの方の家庭なのかなとは思いますね、うん、今思うとね。
どんな音楽を聴いてたんですかみんな。
まあまあ昔の音楽ですよね。80年代
流行歌っておかしい、
流行歌っていうか、うん、歌謡曲ですね。いわゆる70年代80年代、うん、80年代は違うかなから、まあ、洋楽もいろいろ多分聴いてたし、お父さんとかはレゲエにハマってたりとかしましたし、ボブ・マーリーとかね、
はいはい、
ハマってましたし、まあ、お母さんは割と歌謡曲、
うん、
でまあ、22歳の別れとか、なんかそういう渋い感じですよね。
いい時期ですね。
そうです、
い
ちご白書をもう一度とそういう
曲、そういうのを聞いていた、
はい、を聞いてまして、
はい、
でまあ、私も世代なので90年代のポップス、
なるほど、
いろいろ好きで
TK ファミリーも聞きつつ、
はい、うん、いろいろ聞いて ですかね。
ね、ゆずさんに。
そうです、
憧れ、
憧れ、ギターを持ち、でギター弾けるようになったら歌うのも楽しくなってきて、っていう感じですかね。
そこから想像するに、今のこのドバラード入れい恵みみたいなところに行ったのは、やっぱり自分の持ってたメロディーはそこだったということなんですか。はい、
そうですよね。なんかよくあの音楽の入りゆずさんなんですっていう話をすると、意外ですねってやっぱりすごい言われるんですけど、まあ、ゆずさんからいろんなあのアーティストをやっぱりこう勉強で聞くようになったりとかすると、はい、あのね、私ユーミンさんすごい大好きなんですよ。
ユーミンさん、
はい、
松任谷さん、
はい、松任谷さんとかを聞き出すようになりまして、うん、サウンド面ではすごい、サウンドも歌詞もすごい勉強になりましたし、うん、そっち側なのかな、あの生み出すもの、
なるほど、
音楽、私が生んでるものもそっちなのかなと思いますね。憧れとして
ギター弾こうかっていうののきっかけはゆずさんだったけども、
はいはいはいはい、
実際にうちから出てくるものは松任谷由実さんに近い、
うん、かも、うん、近いと思う。おせ多いですけど、
フレイバーが、
フレイバーが、ね、
松任谷由実フレイバーを感じる、
影響はめちゃめちゃ受けて
る。なるほどね、
はい、
なるほど。そういう形でじゃあいろいろと
変わっていきますね、やっぱりあの好きな音楽とかも、いろいろと、まあ、もう今はだいぶ長年落ち着いてその、ゆったりなサウンドというかアコースティックなサウンドがすごい好きですけど、やっぱりあのアイドルが好きだった時もありますし、なんだろうな、バンドブームにはね乗ってますし、ラルクアンシールとかね、なんかすごいやっぱり乗りましたし、まあでもポップスが好きですね。
なるほどね。
J-POP はすごいやっぱりいいですね。楽しい。
聞くのは J-POP が。
好きですやっぱり。
なんか今別にバランスとか考えんで、どんどん曲書いてって言われたらやっぱりバラードばっかりになっちゃうんですか。そんなこともない。
いや、なると思います、ね。
あ、そうなんですね。
なる。もうアップはね難しいけど、まあ、好きなんでしょ、聞くのはすごい好きなんですけど、
はい
はい、
でもアップの曲も結構名曲たくさんあるじゃないですか。365日であったりとか。
ありがとうございます、
はい、
そう、まあ、自分とまたちょっと一つ違う、あの自分の言葉なんですけれども、ちょっと違うところで書いたりとかしますよね。
な
んかだ、なんかこの曲をあの人に歌ってもらうならとか考えながら、
なるほどなるほど、
書いたりとかもします、アップは。
じゃあちょっとずつこう作り方もアプローチも違うのかなっていう感じですね。
そうですね。
なるほど。バラードの素敵な入江めぐみさんお迎えをしております。次のナンバー、
はい、
本来なら先ほどかけているべきだったナンバーでございますけれども、
はいはいはい、
バンドバージョンにお届けをしたいと思います。きらめく青と夏の日という曲でございますが、
は
い、
そうです。
どういうナンバーでしょう。
もう今の季節にぴったりなんじゃないかなと思いますね。夏のその過ぎてしまう切なさとか、もうみんなが通り過ぎる。あの青春であったりとか、そういう甘酸っぱさとか含めた曲になりますので、ぜひ
夏海青空みたいな感じの。
そうです、そうです。
お届けをしてまいりましょう、はい、入江めぐみさんできらめく青と夏の日。
空を泳ぐ雲が帯びた熱を運んで、今日の終わりを知らせた。波の穏やかな落ちるオレンジ色に時間を止まれと願った。いつか忘れてくの君の笑い声、かけがえのない季節も砂に嗅ぎつぶ
届けいたしましたナンバー、今日のゲスト入江めぐみさんできらめく青と夏の日というナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン。 It's time to grab ノビーさん、日本の皆さん、アローハ。夏休みに入りましたね。日本はとても暑い日が続いていると聞きます。ハワイは常夏なんですが、実はそんな日本から来たらちょっと秘書気分。日中は暑いですけども、朝晩は過ごしやすく、照りつける太陽も気持ちがいいです。さて、今日はまずハワイ州観光局公認ラジオ局として、ご褒美ハワイアンキャンペーン、ハワイアンのアンはアイデアのアンです。第2回ご褒美ハワイアンキャンペーンをご紹介します。すでに開始されているこのキャンペーン、8月4日までなんです。このキャンペーンでは、特設サイト内でハワイ旅行に誘いたい方に向けて、ハワイ旅行をプレゼンテーション、ご提案するプレゼン資料、ご褒美ハワイアンを作成して、特設サイト上で公開するのみで応募が完了します。抽選で1組2名様に、ワイキキビーチマリオットリゾート&スパの宿泊券、なんと3泊分が当たります。商品のワイキキビーチマリオットリゾート&スパは、ワイキキビーチとダイヤモンドヘッドの両方の眺めが楽しめるリゾートホテルなんです。そしてこれまでに約2万3000件のご褒美ハワイアンを多くの皆さんに作成いただいているんですが、その中で最も人気のスポット、アクティビティベスト10を発表してみますね。第10位、ワイキキ。第9位、ハプナビーチ州立公園。第8位、マリンスポーツ、バナナボートやシーウォーカーです。第7位、ステーキ。第6位、スパ。第5位、ワイキキビーチ。第4位はセスナ。以上が10位から4位です。そして第3位はオアフ島西に位置するリゾートです。コーリナです。第2位はカウアイ島にある約27キロも続く海岸線のナパリコースト。そして栄えある第1位は、ハワイに根付いた多民族料理と西洋のキュイジーヌを融合させたハワイリージョナルキュイジーヌ。皆さんなかなかのハワイ通ですね。ハワイに住んでる私もちょっとびっくりしています。ご褒美という言葉には魔法の言葉のような響きがありますね。その言葉だけで全てを忘れて楽しめる。その言葉だけでいつもとは違う自分に会える。その言葉だけでみんなが嬉しくなる特別なご褒美は、ぜひハワイにお越しくださいね。ウェブサイトは http://ごほうび-hawaii.com/ です。お相手はケーズラジオカリンでした。それではまた来週。マンハロー。
The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバー、今日のゲスト、イレイめぐみさんで、きらめく青と夏の日というナンバーでした。
はい、ありがとうございます。
今日のゲスト、イレイめぐみさん、東京に移住をしてこられました。はい、お招きしております。
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがあります。
はい、
こののびに聞けというコーナーではですね、私、うん、今まで1時間散々イレイさんに質問をさせていただきましたので、逆に、はい、イレイさんの方から僕に質問を一つ投げていただきまして、僕はその質問に真正面から正直に答えないといけないという、
うん、
名物コーナーでございます。
うん、
何でもどうぞ。これみんな遠慮するんですけども、何でもいいですよ。イレイさんクラスになったら本当に。
え？
僕の携帯の電話番号とかでもいいですもん、全然。
え、それ P 入らないんですか？
入れません。
あ、じゃあ。
でもこれ言っても、はい、かかってこない自信がありますよ。
ああ、そっか、うん。誰からもね。
みんなうちのリスナーさん、あの節度をわきまえてる方々なので
。確かに、
うん。
確かにそうですね。なんだろう。どうしようかな。じゃあやっぱね、ちょっと普通やけど、
うん、
せっかく東京に来たので、うん、行っておくべきところ。
あ、どういう観点ですかそれは。
いろいろあります。ここだったらこことかあります。
あ、なんか飯とか。
あ、はいはいはい、
観光とか、
うんうんうん、
日々の生活でこのスポット便利やでとか。 なんかいろいろある
それもいいですね、うん、あでも今から夏なんで、うん、その私の上京したっていうことで、うん、関西からもそのライブに東京に遊びに来てくれたり、
はいはいはい
はい、すると思うので。
なるほど。
じゃあそうしましょうか。遊びに
遊びにね、
東京で夏の遊び、うん、
これどうかな。目黒にですね、
目黒おしゃれですね
って思うじゃないですか、はい、大都会目黒ですよ、
はい、
高速道路のインターチェンジもあり、はい、ね、JR の駅もあり、交通の要衝ですよ、
はい、
中目黒なんて言ったらもうすごいおしゃれな飲食店街があったりとかね、
はい、
そんな目黒に自然観察園というのがあるんですよ。
自然、
自然観察園、
自然観察園、
はい、もう原生林が残ってるんです。
ほうほうほうほう、
目黒の街中、どっちかというと白金とかに近いのかな、
はいはいはい、
めちゃめちゃ街中に横高速道路がふわー通ってるところに、
はい、
東京都庭園美術館っていうところとその目黒自然観察園っていうところが隣接してあるんですけど、はい、
うん、
ここがもう広大な原生林みたいなところなんですよ。
へ
ー。で一歩踏みなんか200円か300円かしたら入れるんですけど、
はいはいはい、
入るともう木がうっそうと茂ってて、
はいはいはい、
当然あの川もあって虫もいてなんですけど、
はいはいはい、
自然観察ができちゃうんですよ。
川もあるんですか。
あるんですよ、その中に。
すごい。
でもう木がすごい茂ってるので、はいはい、高速道路もビルも見えないんですよ。目黒の真っ只中にいて、
すごい、
ここは本当に東京かみたいな、かつ涼しいわけですよ、
はいはい、そうですね、
木があって水があるから、うん、あるからね、だからお昼間とかにこう、うん、ちょっとお弁当持ってハイキングとか、
あ、そんなんもして
できます。
いいんですね、
はい、
サンドイッチ持って、
まあ、サンドイッチ持って断面が綺麗なサンドイッチを持ってね目黒にお出かけをして、はい、だから言うたらその辺のおしゃれなテイクアウトのカフェとかで、
あるんですね。さあ目黒です。
目黒ですからありますよ、はい、別にドトールでもいいと思うんですけど
おしゃれですよ、
そうですよ、はい、ミルクティーとねサンドイッチを買って、
あ、
い
い
ですね、で300円を払ってそこに入るといい、まさかのリフレッシュ。
いいこと聞いた。
これね誰も知らないから意外とね、
はい、
空いてるんですよ。
あ、そうなんですか。
空いてるんです。
いいな、ね、それ
いろんなねその大きな公園とか新宿、うんうん、新宿御苑もいいですよ。
あ、はい、行ったことないんですよ。
新宿御苑は年間パス買うのをおすすめします。頻繁に行く
の、そんなに
2000円で買えるんですけど。
あ、安い。
すごいいろんなね綺麗な庭園、よく手入れされたお庭なんですけど、うんうん、
あ、いいですね。
あそこもね、中でアルコールはダメなんですけど、いいですよ、問題ないと思いますけど、
はい、
食事は大丈夫なので。
あ、
うん、
行ってみたい。
東京は公園はすごいです。
あ、逆にね、
さすが首都、
逆にこうやっぱりこう緑を意識して
あるとこにはあるなって感じですね。
ありますよね。
皇居の周りも結構ありますし、なんかね、そういう広いスペースが少ないなってみんな思ってると思うんですけど、
はいはいはい、
あるとこにはあるんですね。
うわ、いいこと聞きました、
はい、ちょっとあんま混みすぎても困るんですけどね。
そうですね、
うん、
そうですね、いつもね行ってる。
僕も年に2回ぐらいは行きますね。
本当ですか。いいですね。
いいです。
なんかやっぱりそういうとこ歩きたくなりますもんね、
たまにね、
うん、
自然のあるところにって思うんですけど、うんうん、
はい、
まあそんな遠くまで行けないですから、はいはい、なかなか、
はい、
うん、目黒やったらねすぐ行けますから、
うん、
こう行って自然満喫したなっていう気分になって帰ってくる、うん、
はい、
どうでしょうか。そんな感じで
行ってみます。
ぜひ、
はい、
うん、あんまりこう目指したところとは違ったかもしれないですけど、
いやいや全然全然あでもそういうそんな感じでした。
そんな感じでよかったですか。
よかったです、
ね、あんまりこう大阪から来た友達を連れていくようなところではないかもしれない
確かに確かに
目黒になとか言って
そうですね、もうすごい期待しますもんね、目黒になって
言った時に。目黒といえばみたいな
めっちゃ自然みたいなね、
めっちゃ自然、どこにでもあるやんって逆に言われるかもしれないですけど
いやいや行きます行きます、
はい、久しぶりにイレイさんとトークをさせていただきました。約1年ぶりでした。去年の9月だったかな。
そうですね、
はい、
うん、
ぜひまたお越しいただければと思っておりますけれども、はい、
うん、
今日ですね、聞いていただいて、あそこちょっと聞き逃したなとかライブ情報もう一回聞きたいなという方はですね、うん、来週の月曜日からダウンロードが開始されます、
うん、
ホームページから無料で登録なしでダウンロードをしていただくことができまして、ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。そしてダウンロード版にはなんとダウンロード版だけのおまけトークというのもついてまいります、
はい、
これちょっと本編ではちょっとさすがに電波に乗せるのはなっていうようなことが多々あると思いますので、
いやいやいや、
そういうのを全部抜きにしてね、
はい、
入江さんの赤裸々な私生活に迫っていくそんなコーナーでございますのでぜひダウンロードして聞いてみていただければと思っております。
お願いします。
ラストのナンバー、作られたパレードというナンバーでございますが、
はい、
これはどういう曲でしょうか。
これですね、うん、去年リリースした、それでも朝希望に満ちてのアルバムの中の、
うん、
メイン曲ですね。メイン曲じゃないのかな、 1曲目に入っている曲ですね、うん、になるんですけれども、まあ、これもなんかそのなんだろうな、いろんな生き方というかものがあって、うん、作られたパレード、まあ、パレードっていうのは一見こうすごく楽しそうな、うん、様子なんですけれども、うん、その中でみんなそれぞれの努力をして、それぞれの道に向かって一生懸命進んでいるという、うん、みんなが同じように、頑張っているんだよっていうか、うんうん、なんかそういう曲ですね。そういうものを抱えながら
お届けしてまいりました。明日のメンバーでございます。ヒレイめぐみさん、作られたパレードでお別れでございます。今日のゲスト、ヒレイめぐみさんでした。ありがとうございました。
おまけトーク。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
会うのいつぶりですか？2月ですかね。2月の歌うたぶりですか、うん、そう、ちょこちょこ現場でね、
うん、
おーイレイさんみたいな、
うん、
あーのびちゃんみたいなねなんかそんな感じ
で会
う。のびちゃん
言ったことない言ったことない。
言ったことなかった。
のびちゃんないでしょ
年に 3,4 回ですよね、イレイさんに会うのは。だからそういう意味では、
そうですね、すごいおなじみ感あるのはなんで
やろう。そうなんですよ、あれですかね、うん、Facebook っていう道具
ねえ、ね、最近ね、
なんか見てる感じしますもん。
ありますあります。
いつもこうライブのレポートとかね上げてくれるじゃないですか、はいはいはいはい、そしたら、ああ、最近、ま、イレイちゃんちょっと髪切ったなとか。
あ、そうそうそうそう、う
ん、あ、なんかちょっとできもんできてるな
やめましょうよもうね、今も鼻の下にねできもんできてて、だいぶ治りましたけど、
は
い
は
い、見えますかね。
それはニキビですか？
あ、吹き出物？
吹き出物、
もう吹き出物でしょう。
バランス的にバランス崩れ
崩れてるでしょうね、口の周りやしね
どういうこっちゃ。
いや、口の周りってこう、あの胃もたれとか、
あ、まあ、
ストレス系ですよね、この周りにできんのって、
うんうん、
崩れてるでしょうね。
そうです、
なんか、え、そんなことないんですけどね、全然なんかできましたね。お、でも同じとこできるんですよ、芯があるんです多分。
なるほど、
ここに。
なるほど。
でも、ね、このほんまにその鼻の穴のちょっと下らへんなんですけど、
うん、
ここによくできるんですけど、はい、あのね、場所が悪い、
あ、
本当に、ね、本当についてるよっていう。
なるほどね、
出てしまってるよっていう。
そうかそうか、
ガチになりがちなんですよ、ライブの時とかね。
見えなくもないですね。
でもマイクで必死にこう
隠しますけど、あ、
大きいのできた時はもう本当に辛いですよね。
そっか、
ここと鼻の上とメンチョってやつですよね、もうよくできるんですけど。
そういう時はちょっと大きめのこのポップガードみたいなのを使って。
ポップガードね、
うん、
いや、ライブでポップガードおかしいでしょ
普通使わないですからね。
何の、
確かに
何のレコーディング
やね。そうですね、せめてウィンドスクリーンまでにしといて。
そうですね、
確かに。そうですか、
はい、
なんか、
うん、
食べ過ぎてたりしてるわけでもないんでしょ。でも、
でもね、食 べすぎて、あのね、時間がやっぱバラバラになっちゃいますね。なんか実家にいると、まあ、朝昼晩、はい、割とあのみんなで食べることも多いんで、うんうん、あのちゃかり、あのちっかり、しっかりした、
ちゃかり、
ちゃかり、しっかりした時間に、うん、ご飯食べるんですけど、うん、自分やからやっぱりもっと遅くてもいいかとかなって、結局9時とかに食べたりとか、夜ね、夜、次回やったらだいたい7時、
ね、
遅くても7時ぐらいには食べてたんですけど、はい、まあ、そっからお菓子もそんな夜はあんま食べないようにしてるんで、うん、でもね、
夜寝るの遅いんですか？
遅いですね、遅いです。
腹減るでしょ、それまでに。
すくうけど、ね、我慢する、
我慢する、
我慢したり、まあコーヒー飲ん、あとコーヒー牛乳ですけど、
コーヒー牛乳、ね、
コーヒー牛乳飲んだりするんで、
あ、そうか、多少マシですね、うん、牛乳飲むとね、うん
うんうんうん、お菓子はあのお昼に、うん、なんかその作業中にあの差し入れいただいたのをちょっと食べたりとか。
何食べるんですか、何食べるんですか。
え、何食べる。
じゃがりこ、
ね、いろいろなんかね、あの私が甘いものを苦手って言いすぎて、皆さんせんべいとかめっちゃくれるんですよ。
はいはいはいはい、
せんべいポリポリ。
あ、甘いも苦手なんでしたっけ。
甘いもの、
チョコレートとか。
でもね、最近、
うん、
昔より食べれるようになりました。なんか逆じゃないですか。
あ、そうかもしれないですね、うん、
最近ね、逆にチョコレートちょっと食べたりとか。
自分では買わんけどみたいな。
そうですね、あんまりやけど、まあ、でもやっぱ集中にいいとか言うじゃないですかね。
そうですね、
チョコレートね、
なんかあの濃いめのやつは。
そうで、まあ、やっぱり差し入れいただくのって、
うん、
そういうあのチョコレートとかだったりするので、
うん、
すごくちょうどよくて、よくてというか、うん、一つずつですけど、いっぺんに食べないですけどね、チョコレートね、食べますね。チョコレート行って、
うん、
せんべい行って、
行って、
チョコレート行って、せんべい行ってみたいな。
無限ループ。
抜け出せない。抜け出せない。
わかります、わかります。そこに漬物とか入ってくると、もう完全にあのおばあちゃんの食卓みたいになってきますからね。
漬物ね。
漬物。
梅干し行って。
梅干し
行って。白菜行って。
漬物行って、こう、
たくわん行ってね。
まんじゅう行って。また漬物に戻ってきて、まんじゅう行ってみたいなね。ダメなやつです。
ダメですね。
はい。いや、僕も、うん、もう33過ぎたあたりから、うん、食べたら全部太るようになってきて。
ああ、身につく。
身につくようになってきたんですよ。
私もそれになってんのかもな、今。
もうやばいですよ。
ちょっとだけ本編で言いましたけど、太ってきてるっていう話。
今何キロあるんですか。
いやいや、ちょっと待って、いくらを待て、おまけトークでも危ない、今言いそうになったわ。
言いそうになった。
危ない。
自然な流れで聞いたら言ってくれるかなと思った
んですけど。危ない
。何キロみたいな、
ね、うん、言わないですよ、女子ですよ。
そっかそっか、失礼しました。なんかリスナーからまたすごい投稿が来そうですね。イレイめぐみに体重を聞くなんてみたいな。
そうですよ、
うん、失礼いたしました。
いやいや本当に。
いや、そんな増えてきました。
増えてきましたね、高校生の3年生が多分ピークで、
うん、ほうほう、
めっちゃ太ってて、
うん、
でその後専門学校に入ったら急にめっちゃ痩せたんですよ、うん、何もしてないのに。多分まあよくなんだろうな、動くようになったんでしょうね。
声出したりとかね。
そうそうそうそう、うん、ボイトレとかもありましたし、
うん、
まあまあ高校でも体育ありますからね。
まあでもそん、まあそうか、動くか、うん、
まあまあ真面目にやってましたけどね。
そっか。
それでも、あ、でもね、あのね、高校食堂あるじゃないですか、
はいはい、
でまあうちもあったんですけど、
うん、
お昼ご飯はまあお弁当持って行ってたんで、お母さん作ってくれたお弁当を持って行って、
うん、
でまあお昼休みお弁当食べて、でその足で食堂に行ってポテトを買って100円でポテトあったんですよ、うん、
はい、
買って食べてたん で常に机の上にはピーチティーみたいな、
あ、
マスカットティー、あのリプトンめっちゃ流行ったじゃないですか。
あ、あの100円で500ミリ入ってるやつ
だ。そうそうそうそうそう、あれがもうみんな、もうほぼ
みんな
ほぼ30人中いたらもう25人はリプトン乗ってます、
すごい
ぐらいの勢いでリプトン人気やったんで、
あ、
乗ってるし、
毎日飲むし、
そう飲むし、
お茶じゃない、
そう紅茶飲んでたんで、多分それででしょうね、
なるほどね、
太ってたんは。太ってんで、まあ専門に入って、まあ、あのあれですね、お水飲むようになりますね、やっぱ歌を歌う。
あ、そうですね、
うん、
確かにな
ると、あの買うものがお水になったので、
うんうんうん、
そこでだいぶ痩せたんかな。8キロ、
8キロも落ちました。
うん、
すごい
落ちて、
すごい、
いや太りすぎてたんですよ、ダメなあれやったんで、
う
ん、
いやまあそうですけど、
でまあそっからまたこう徐々に
徐々にまあまた聞いたら怒られるからも
う読んでそうなんです
よ、うん、いや僕も本当にね70キロを超えちゃって、
おお
今年の
なかなか
年越しの時ぐらい
ですよ。しんどいですよね、体重くなって
と、ね、そうなんです、僕一応ベスト体重が、はい、標準体重は70ぐらいなんですけど、はい、標準体重ってちょっと重いじゃないですか、
はいはいはいはい、
でベスト体重多分66から7の間ぐらいなんですよ、うんうんうん、僕ずっと66とか5とかできてたんで、はいはいはい、これはやばいと思って、
細い方ではあるとは思いますけどね、
ところが去年の健康診断で、はい、あの皮下脂肪はないけど内臓脂肪が溜まってるみたいなことを言われて、これはやばいと、
内臓脂肪はやっぱりその油分取りすぎとかなんですかね、
食べる日と食べない日の差が大きすぎると内臓脂肪になりやすい、うん、
へ
ー、ずっと食べてるのは皮下脂肪になる、
はいはいはいはい、
うん、っていう話を聞きました。
皮下脂肪やわ私。
そうですか、
はい、ずっと食べてる
でも僕確かにそう言われればそうで、食べへん日は結構食べへんくて、朝抜いて昼もちょっと食べて、
うんうんうん、
まあ、夜もサラダとご飯みたいな、そんなことがあったりとかして、うんうんうん、次の日にはなんか唐揚げとビールとみたいなね、なんか
この日のためにぐらいのね、
この日のためにってやっとったんで、それあかんねやと思って、
はい、ダメなんですね、やっぱバランスよく、
そう、日々適度に食べていくのが大事らしく、うんうんうん、
なるほど、
うん、でも今66、7の前半まで戻しましたね。
おーすごい、うん、それは意識して
意識して食べる量を減らしましたと、はいはいはい、あれですね、運動ですね、やっぱり
運動ね、
うん、
うん、してますか、運動
してます、もう腹筋、腕立て腹筋、
うそ、
うん、
本気のやつじゃないですか、
腹筋つけたら声出ますよ
やっぱり、
出る、
腹筋ないんですよね私、
腹筋はね、でも腹筋って1ヶ月騙されたと思ってやったら、
うん、
最初はね多分10回ぐらいしかできないんですよ、
うんうん、
終わる頃には多分50回できるようになったんですよ、
10回
腹筋
もっとできますよ、
ほんまに
あるんかな、じゃあ腹筋
何回ぐらいできます、
50ぐらいは、
あ50ぐらいできる、
頑張れます、
今普通にやっても
多分、
でも普段全然やってない、
やってない
なんだそれは、
歌でついてんのかな、
そうかもしれないですね、
勝手に、
あでも
50ぐらいはできる、100はさすがにしんどいですけど、
これ結構ね軽くできるのは10回で、最初は30回ぐらいは結構限度やったんですよ、うんうん、真剣にやって、
でもどんな腹筋ですか、多分それによると思う、
僕あの足の支えとかなしに普通に床に寝転んでやるやつです、
三角、足三角、
三角のやつです、で30回が、ああこれ結構30でしんどいなっていう感じだったんですけど、うんうん、今100とかできますから、
ね、すごい、
全然いけます、
筋肉いりますよね、
うん、あった方がいいですね、まあ、腕はなんかどっちでもええなと思ってるんですけど、僕
そう腕も筋肉全くないんで、
うん、
でもあの冷え性なんですよ、
あそれ効くらしいですね、筋肉つけるとね、
すごい寒くて、もう本当に家にいる時もほぼほぼクーラーとかつけてない、
うーん
逆に省エネでいいんかもしれないですけど、
夏場でもですか、
まあ、もっと夏になってきたら多分つけるんでしょうけど、実家とかでも私の部屋だけつけてなかったりとかありましたね、
だいぶ冷えてますね、
うん、冷え性なんですよ、すごいもう手先とかもすぐ冷たい、 あとお腹が冷えるのを極度に怖がる、
あらあらあらあら、
私怖くて、
えそうなんですか、何でも
怖い、えお腹痛くなるかもしれないじゃないですか、
はいはい、
ならないんですよ、ならないんですけど、
うん、それに対する
普通にビルとかにいると、
うん、
まあ冷房効いてるじゃないですか、はい、だからといって別になったことないんですけど、
はい、
でもなんかなるような気がして、お腹だけは冷やしてあかんっていう、
じゃあ今なんか腹巻きとか巻いてるんですか、
今ちょっと腹巻き巻いてますね、巻いてないけどなんで
腹巻きって
腹巻きでも巻きたい本当に、
へー夏場でも、
うん、あのクーラーつけて寝るなら
すごいですね、
巻きたいぐらいです、だから頭だけ冷やして寝るとか、
る、ね、
クーラーつけて寝るとかやってます、
保冷剤とか、
そう
保冷剤じゃない、アイスの
保冷剤、
保冷
剤じゃない、
アイス、
アイスのみたいな、
なるほどね、
やってましたね、
僕最近あの竹シーツっていうのが、
竹シーツ、
竹のこんなちっちゃい竹のやつをこう編み編みにしてあるんですよ、
はいはいはい、
それを布団の上に、敷布団の上に乗せるんですけど、
え硬い、
一個一個は硬いんですけど、その編み編みにしてあるんで、こう、はい、うまいこと柔らかくなってくれるわけですよ、いろんな風に動くんですよね、
わからん、想像が つかないですね。
ちっちゃいチップがふわーって連なってて、それをこう糸でカーッとつないであるんですけど、でそれの上に塗るとすごいひんやりして気持ちよくて、で風が通るので夏場でも比較的快適に。
へ
うん、竹シーツはおすすめですね。
竹シーツ、うん、ちょっと調べてみよう。
2,3 千円で買えます、
ね、今調べてます。
竹シーツ、うん、そうそうそう、
竹シーツ、
おまけとかそういう軽いノリがいけるのね。竹シーツ、今スマホで調べてみるみたいな。
あ、これ下に引く。
そうそうそうそう、
なるほど、
いいでしょ
う、気持ちよさそう。
そう、ヒヤーっとするんですよ。
はいはいはいはい、はい、ま、
寝てたらそのうち当然暖かくなってくるんですけど、
うん、うんうん
うん、いいんですよ。
すごい柔らかそう。
イメージで言うと、タクシーのおっちゃんが、はい、運転席 の、 背中に敷いてる、あの感じですよ。
わかります、それ見たことないんですけど。
だいたい敷いてません？
あ、本当ですか？
タクシーのおっちゃん
体痛くなるかな。
なんでしょうね、こう木で編んだやつ、この木のちっちゃいやつがこうわーっと連なったような、うん、椅子に敷いて。
ちょっと存じ上げない
こんだけ真剣に説明してもわからないところで多分わかんないでしょうね。
ちょっと存じ上げない。
蒸れるんですよ多分。
ああ、そっか、
ずっと座ってはるから。
そっか、
冬場でも、
気持ちよさそう。
ぜひぜひ、
うん、
そんな高くないでしょ。
そうですね、うん、2900円で。
そうそう、そんなもんですよ。今多分アマゾン見てると思うんですけど、
はい、楽天市場です。
あ、楽天でした。アマゾン送料無料ですから、
2980円。あ、そうですね。
ただこれ問題は意外と重いっていうことですね。
あ、重いんですね。
そんだけ竹ですから、やっぱり。
あ、そっか、
そうそうそう、意外と重いので。
痛くないんですね。
痛くはないです、全然。最初の頃ちょっと1回だけトゲ刺さったことありましたけど、でもそれぐらいですよ。
怖い。
大丈夫ですよ、トゲぐらい。
まあ確かに
竹ですから。
そうですね、気持ちよさそうです。
ぜひ、
はい、ちょっとチェックしてみます。
今日なんか言いそびれたことないですか。なさそうですね。
はい、なかったです。
29歳の抱負。
あ、そういうやつ。
うん、
もうなんかすごい中途半端なんで29って。
でも今年で最後よ、20。
あ、そう考える、
言えるの。
なるほど、
うん、
29か。もうなんか逆になってしまいたい感はちょっとあるな。
92?
え、なんてなんて、
92になりたいってことですか。
92?
逆になってしまう。
逆に32。
あ、そういうことですね。逆に30歳以内
なんで92になる。
いやいやいや、
そういうことが。逆になってしまう。29のね、
そう、29の逆。
いやいや、
あ、そういうことね。
うん、
あ、もう逆にもういっそのこと30になってしまいたいと
かも。
おお、
なんか
もどかしい。
はい、うん、まあでもまあギリギリだったら焦るんでしょうね多分
もう最後やでみたいな。
うん、やばい、20代最後やでっていうのを、うん、まあ29ね、頑張ります。でも本当なんか東京に出てきた1年になるので、
うん、
これからねどうしていくか、何か
すごいことになるんでしょう。
いやいやいや、でも本当ね、この場を借りてお礼が言いたい。私は
誰に。
いろんな方に東京に行くよっていう話を、うんうん、まあ、なんかまあ、ライブないし、
はい、
いろんなブログとかで書くと、うん、すごいいろんな方から連絡が来て、のびさん含めて、
はいはい、
じゃあこっち来るんやったら、まあ、ラジオやろうよとか、うん、ちょっと一回ご飯食べに行って今後のことお話しようよとか、うん、なんかそういうことをね、なんかその遠征でこうつないできた縁が今、まあ、これからどうなっていくか全然わかんないですけど、
うん、
なんかすごいそれをねありがたく今受け取ってます、
うん、
お友達でも音楽仲間でもすごい、一緒にじゃあこっち来たやったらパーティーせなあかんなとか、
パーティー、
ね、言ってくれたりとか、
パーティー、ね、
パーティー、うん、もう逆になんかその大阪でずっと本当活動してたじゃないですか、
うん、
で、まあ、すごい長年になるし、なんかなんだろうな、こっちに出てくるまでこう時間がかかったから、そのファンの皆さんに関しても、うん、もう異例恵み、まあ、分かった分かったみたいな雰囲気なのかなって正直ちょっと思ってたんですよ。
うん、なるほど、
と思ってたんですけど、なんかすごいその東京に出ますっていう話をした時に、すごいいろんなやっぱりリプライとかで寂しくなる ねみたいな、でも応援してますみたいなこともあったり、できるだけ駆けつけますであったりとか、なんかそういうものをなんかすごいくれたりとかしてたので、あ、なんだ、なんかすごくなんだろうな、見てもらえてたんだっていうのをなんか思いました。なんかそれって一つこう自分が一歩踏み出したからすごい分かったことやなって思って、普段ずっとの積み重ねで日頃感謝はもちろんしてますけど、なんかそういう時にあのしっかりあのなんだろうな形、言葉をもらえたりとかするのが、もう一度こう思い出して、イレン恵みを思い出してくれてるんだなっていうのが、なんかいろんな人の人生にすごい引っ込み思案な子やったんで、関わってることにすごくなんかね不思議な感覚です。なんか
そのいろんな人が、なんかよく言われるのはその、いや君が思ってるほどみんな君のほどことを気にしてないでみたいなことを言われたりすると思うんですけど、そういうの俺逆じゃないかと思ってて、意外とみんな見てるんですよ、見てるんですけど、わざわざ反応するのも恥ずかしいし、なんか日々同じことをずっとやっている人に対して、明日も頑張ってね、明日も頑張ってねって言い続けるのって結構しんどいじゃないですか。でこれ僕ワンマンライブ理論と呼んでるんですけど、
なるほど、
これやります、みんな頑張って応援してくださいみたいなことをやると、よしって言ってどこからともなくなんか支援してくる人がとか、アイデア出してくれる人がとか、これやったのかみたいなことを言ってくれる人がとか、結構出てくるんですよね。だから、あ、意外と見てくれてるやんって、その時に結構、再認識をすることがあって、で僕番組なんか毎週毎週ツイッターで上げてますけど、別にそんな決まった人はね、リツイートしてくださったりしますけど、なんか別に誰も見てないんちゃうかなと思ったりする時あるんですけど、
ありますよね、
このイベント今回最後やからみんなよろしくって言ったら、うわーってリツイート来たりとか、なんか見てたみたいな、意外とみんな見過ごしてるわけじゃなくて、
そうですね、
まあ、反応するのも恥ずかしいみたいな、
なのかな
ところもあるんじゃないかなと思いつつ、
かもしれないですね、気にかけてくれてるんだな、まあ、でもそう思うと ね、いつも逆に来てくれてる人とかのありがたみすごいですよね。
それがだからすごいですよ。
すごいですよね。
日々ライブに来てくれる人の、なんていうんですか、ファンとしての忠誠心の高さみたいな、僕も毎回イレイめぐみのライブ行けないですからね。
いや、そうですよ。
そうなんですよ。
本当にそうですね。
下手したら去年イレイめぐみのライブ行ってないかもしれないです、僕。
歌歌で一緒に。
そう、現場とかはね、ありますけど。
そうですよね、とかですもんね。
そう。だから そろそろ僕もちゃんとお金払ってね、イレイめぐみさんのライブに行かないといけない。
ぜひ、
はい、
遊びにいらしてください。8月12日に、
はい、8月12日東京おらへんちゅう
誕生日の日にぜひ、
そうそうそう、
私の歌を、
申し訳ない、もうだってすごい、もうお盆も、ま、ドボンじゃないですか、これだって
お盆のドボンですね。
ドボンですよ。
そうですね、ほんまや、ほんまや、
そうですよ、みんな帰省中です。
そう、あの帰省、そういうのもちょっと忘れがちになっちゃいますね、やっぱり。
あ、そうかそうか。
ミュージシャンって。
いや、まあそれはいいですよ。舞台に立つ人はそれでいいんですよ。
いやー、でもその皆さんのやっぱ大切さで分からなあかなと思います。
まあまあ。
いつも。
まあね。でもそれでも来てくれるファンの人を大切にしてあげたらいいんですよ。
いつもありがとうござい
ます。ありがとうございます。
あなた。
いつも聞いてくださっているあなた。
ありがとうございます。
いつもイレイさんのライブに行ってくださっているあなた。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あなたのおかげで成り立っています。
本当にそう。
はい。
本当そう、ほんもすごい実感してます、
ね、
今。
まあでもその人たちの期待を裏切ることなく、
頑張りたいな、
頑張っていかないといけないわけで、
はい、
そんな僕たちは歌うたの打ち合わせにこれから行こうと思っております、
はい、頑張ります。歌うたも、
はい、
いいものにします、
ね、これ
しました
おまけトークがそうですね、ダウンロードの頃には終わってますけれども、
そうです、ね、いいものになりましたでしょうか。
なったと思います、
はい。
で僕それまでに死んでる可能性はゼロではないですからね
頑張りましょう。
全くのゼロではないですけどはい、ぜひ皆さんまた機会がありましたらライブとか、はい、番組とかお越しいただければと思っております。
お待ちしてます。
今日のゲスト、イレイめぐみさんでした。
ありがとうございました。バイバイ。